こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界のサンドイッチ図鑑、意外な組み合わせが楽しいご当地レシピ355は、佐藤正人が70以上の国地域に伝わる355種のサンドイッチを写真簡潔な作り方、解説とともに集めた食文化ガイドである。ここで言うサンドイッチは、日本で一般的な食パンに具を挟む形式に限定されないオープンサンド、フラットブレッドで包む料理、具を乗せる料理までを視野に入れ、各地でパンと具がどのように結びついてきたかを示す肉、魚、乳製品、野菜、芋、保存食、香辛料などの選択には、その土地の農産物、宗教、食習慣、歴史的な交流が反映される。本書の目的は、再現性を厳密に追う専門料理書というより、身近な料理であるサンドイッチを入り口に世界の味覚と発想の幅を可視化することにある。多くの掲載品を著者自身が調理撮影している点も、図鑑としての統一感と具体性を支えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、挟むだけではない。サンドイッチの広い定義を示す本書の重要な特徴は、サンドイッチを2枚の食パンで具を挟んだ料理として固定しない点にある。各地の実例を通じて、パンに具を乗せるオープンサンド、平たいパンで巻くもの、包むものなども並べ、パンと具材の組み合わせが地域ごとに異なる形へ展開していることを示す。この広い捉え方は、珍しい料理を数多く集めるための便宜ではなく、料理名や分類が文化によって変わるという事実を理解する手がかりになる。例えば、イギリスのヨークシャープディングを用いたオープンサンドのように、主食的な小麦料理を土台に魚やソースを組み合わせる例は、食パン中心の見方だけでは捉えにくい。パンの種類そのものも、小麦パン、ライ麦パン、フラットブレッドなど多様であり、具材の個性と同じくらい料理の性格を左右する。本書を読む際は、何を挟むかだけでなく、何をパンとみなし、どのように保持して食べるかにも注目すると良い。そうすると、サンドイッチは均質な国際料理ではなく、土地ごとの主食文化が現れた形式だとわかる。次に、具材の意外性から地域の食文化を読み解く355種類の配列がもたらす面白さは、奇抜な具材を競うことではなく、各地域では自然な組み合わせが、外部の読者には意外に見えるという差を体験できることにある。日本で定番化したハム、卵、野菜の組み合わせと比べると、芋、塩蔵品、濃い乳製品、強い香辛料、地域固有の保存食などが前面に出る例が多い。アイルランドのクリスプサンドイッチは、バターを塗ったパンにポテトチップスを挟む簡潔な例として紹介される。これは単なる変わり種ではなく、ジャガイモへの親しみや食感の対比を楽しむ食べ方を連想させる。またイングランドのチップバティのようなフライドポテトを使う料理も、炭水化物を重ねる発想が特別な例外ではないことを示す。こうした記述は、食材の組み合わせを栄養や高級感だけで判断する見方を相対化する。日常食には入手しやすさ、満腹感、保存性、家庭での作りやすさが反映されるからである。本書は意外性を入り口にしつつ、その背後にある地域の普通を想像させる図鑑となっている。さらに、写真、材料、解説を組み合わせた眺める図鑑落としの構成。本書はレシピを収録しているが、性格としては手順を厳密に教える料理教本よりも、視覚情報と背景説明を軸にした図鑑に近い。各項目で料理の姿を写真で確認でき、材料や作り方の要点に加えて、その料理がどの地域のものか、何が特徴なのかを把握できる。この構成には2つの利点がある。第一に、名前だけでは想像しにくい世界の軽食を、パンの形、具の量、色合い、盛り付けまで含めて比較できること。第2に、全品を再現しなくても読書体験として成立することである。実際、入手しにくい材料や日本の家庭では扱いにくいパンを含む料理もあるため、掲載内容をそのまま作るには工夫を要する場合がある。しかし、その制約は資料としての価値を損なわない。わしろ、料理の完成写真と簡潔な説明があることで、再現のための唯一の正解を示すのではなく、味や構造を理解して代用を考える余地が生まれる。著者が多くの掲載品を自ら調理撮影したとされる点も、単なる画像収集ではない、観察と試作に基づく一冊としての信頼感につながっている。そして、パン、ソース、調味料を通じて料理の構造を捉える。サンドイッチの印象は具材名だけで決まらない。本書は各地のパン、ソース、シーズニングなどにも触れ、料理を主役の具だけで読む見方から話せれさせる。例えば、同じ魚や肉でも軽いパンで挟むのか、酸味や乳製品を含むソースを添えるのか、香辛料の強い調味を加えるのかで、食べ応えも地域性も変わる。パンは具材を支える容器であると同時に、穀物の選択、発酵や精製の技法、食事における主食の位置づけを表す要素である。ソースや調味料は、乾燥しがちなパンと具をつなぐ役割を持つ一方、辛味、酸味、塩味、 香りによって料理を土地の味へ方向つける。したがって家庭で応用する場合も、珍しい具材を無理に探すだけでは不十分である。手に入る材料を使うなら、パンの食感を近いものに寄せ、脂肪分、酸味、香りのバランスを意識する方が、元の料理の考え方に近づきやすい。本書は幅広い実例を通して、サンドイッチ作りを具を詰める作業ではなく、パン具、味付けの関係を組み立てる料理として見せている。最後にレシピの完全再現より、比較と応用を促す食文化の入り口。本書は世界の料理を扱う一方で、学術的な食文化史の研究書ではなく、日常的な料理への好奇心を起点に比較を促す実用的な読み物である。地域別に多くの品を見比べることで、ある土地では肉や乳製品が中心になり、別の土地では野菜、魚、豆類、香辛料が重要になるといった傾向を直感的に捉えられる。ただし、掲載された一歩を国全体の食生活の代表とみなすのは適切ではない。ご当地料理には家庭差、都市と地方の差、時代による変化があり、サンドイッチ自体も外来の形式が地域化してきた場合がある。本書の価値は、そうした複雑さを一冊で完結させることではなく、比較の出発点を豊富に提供する点にある。読者は気になった料理をそのまま試してもよいし、身近なパンと食材で構造を借りて独自に組み立ててもよい。例えば、塩味の具材に脂肪分のある要素を合わせ、酸味や香りで締めるといった発想は、材料を変えても活用できる。未知の料理を消費するだけでなく、自分の定番を相対化し、献立の選択肢を広げるための資料として機能する。結論として、本書は、サンドイッチが好きな読者はもちろん、海外の食文化を気軽に知りたい人、パンを使った献立の発想を増やしたい人に向く、一品ずつを厳密に再現するための専門書を求める場合は、材料の入手性や手順の細かさに物足りなさを感じる可能性がある。しかし、写真簡潔なレシピ、料理の説明を組み合わせた構成により、実作と鑑賞の両方に使える点が強みである。世界各地の料理書には、特定の国や地域を深く扱うもの、シェフの技術を詳細に解説するものが多い。それに対して本書は355種を横断的に並べることで、パンの形、具材、味付け、食べ方の差異を一望させる。しかも、意外な例を単なる話題として終わらせず、土地の主食や保存食、味覚の習慣を考える入り口にしている。日々の卵サンドやハムサンドを否定する本ではなく、それらも無数にある組み合わせの一つとして見直させる本である。旅の予習や食の雑学として読むことにも、家庭の材料で新しい組み合わせを試すことにも現実的な効用がある。ご支援いただける場合は佐藤正人。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。